780.6. 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピットーク。この時間は山梨県弁護士会コピットーク。山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や、法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は山梨県弁護士会の池田理恵弁護士にお越しいただきました。初回にもご出演いただいた SNS マスコットプロジェクトチームの座長でもいらっしゃいます池田弁護士、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
池田弁護士、今回は一体どんな話題でしょうか。
はい、今日は、リスナーの皆さんから法律や弁護士の仕事に関する質問を募集してましたので、それにお答えしつつ、今日は夏休みということで、お子さんに法律や弁護士の仕事に興味を持ってもらえそうな話題もお届けしていきたいと思います。
早速ですね、ご質問たくさんいただいてるんですが、ご紹介してもいいですか。
はい、お願いします。
まずはこちら、ジャムジャムさん、細かいことは書けないんですが、ご近所さんとのトラブルで法律相談をしたいと思っています。ただ検索してみただけでもたくさんの事務所が出てきて、どの弁護士さんがどういったジャンルのトラブルに詳しいのかなと迷ってしまいます。私は推しに弱いので、最初に相談した弁護士さんにずっと相談することになりそうなので、どのようにすれば特定のジャンルに強い弁護士さんを最短で見つけられますか。やはり地元の先生がいいんでしょうか、というご質問ですね。
はい、そうですね、こう特定のジャンルといいましても、うん、まあ、その本当に特殊な、こう例えば医療の事件とか、それからその債務整理の大きな破産事件に専門とか、交通事故とか、うん、まあ、そういった専門の事務所というのはないわけではないと思います、うん、で特に、まあ、東京とか大阪とか大都市ではその専門の事務所というのがたくさんあると思います、ですが山梨では、うん、それほどそういう特色のある事務所というのはなくてですね、まあ、お医者さんで言ったら、まあ、町のお医者さんというような感じの、私たちは町弁という言い方をするんですけれども、うん、こう町弁が山梨では多いので、大抵の弁護士はどんなジャンルの事件でも扱っていると思います。で特にですね、こういうこうご近所さんとのトラブルを特別に扱っている、専門に扱っている事務所っていうのはむしろないと思います、うんうん、なので このジャンルで言ったら、まあ、どの弁護士でも対応できると思いますし、うん、その場合はやはりこう地元のこう近いところの事務所を選ばれた方が相談するときも便利ですし、
そうですね、
はい、いいと思います、うん、
そして親自慢さんは、弁護士さんになるための勉強とてもとても大変だと思うんですが、弁護士になった後も法律が変わったり新しい法律ができたりしますよね。そういった改正は弁護士さんはどうやって勉強会をしているんでしょうか。確かにこれは思いますね。
そうですね、うんうん、もちろん私たちもこう受験の時は結構すごい必死で勉強をしたなと思っていましたけどもこういざ弁護士になってみると、もうあの時の勉強なんてそんな大変じゃなかったって思っちゃうぐらい、やっぱり日々 のこう現場のこう事件というのを扱うということは、本当にこう法律の知識、こう改正されたら改正した法律の新しい知識をどんどん吸収しながらこうやっていかなきゃならないので、まあ、本当にこう日々勉強しなければいけない仕事についてしまったなと。
もうアップデートしなきゃいけないんですね、はいはい、
ちなみに法律ってこの親自慢さんが新しい法律ができたりしますよねっていうことですけど、国会が制定する法律だけでも大体いくつぐらいあると思います、
うん、へー、どのぐらいあるんだろう。なんか六法全書とかで800ぐらい、ね、はい、法令があるっていうのは聞いたことがありますけど、うんうん、どのぐらいなんですかね。
実際には2000を超えている。
そんなに
とてもじゃないですけど、
あの全部、
はい、全部覚えているとか絶対無理なの で、やっぱりこう日々こうブラッシュアップしていく、
う
ん、でもそれを一人一人でやっぱり勉強するというのは大変なので、私たち弁護士が所属しているあの日本弁護士連合会という、うん、あの組織があるんですが、そこでやはりその改正法に対する新しいこう情報やを日々送ってきますし、うん、あとはその e ラーニングみたいな形で改正法を勉強するあの勉強会を実施したりして、うん、あとはあの大事なもの、特に最近ですとあの民法の大改正とか、そういったものに関してはこのさらにこの地域で所属するうちであれば山梨県弁護士会が、うん、あの勉強会を開いてみんなで学習するということをしています。
すごいですね。本当に常にこうね勉強会をして知識を入れてそれを生かしていくっていう。
そうなんです。
いやよくあのドラマとかで、はい、あの大難所がみたいな話知ってますけど、はい、そんなじゃあ全部暗記なんていうのは
も
う
とても
じゃないけど無理ってことですよね、はい、いやどうですか親島さん、あの常に常にアップデートして勉強されてるそうですよさあではここからは夏休みに合わせてお子さん向けの話題もお届けしていきたいんですが、例えば夏休みを使えば子どもたちでも裁判の傍聴に行くことができたりもするんですよね。
はい、そうですね。裁判を開くことを開廷っていうんですけども、うん、法廷を開くっていう意味ですね、
はい、
で裁判所は基本的に土日はお休みです。で平日の昼間しか開廷をしませんので、夏休みは裁判傍聴のチャンスだと思います、うん。で裁判というのはあの公開する決まりになっていますので、誰でも傍聴ができて申し込みや予約をする必要はありません、
はい、
で社会的に注目を集めている事件とかこう報道がいっぱい集まるような事件ですと、うん、ちょっと傍聴希望者がたくさんになってしまって傍聴席がなくなって入れなくなってしまうことがあるんですけど、まあ、普段はあんまり傍聴の方はいないので自由に傍聴することができます。
あの何もこう調べずに裁判所に行ってどんな内容のどういった裁判が行われているかは分かるものなんですか？
あ、はい、法廷の入り口に開廷表といってその日の開廷のスケジュールが貼り出されています。それには事件の名前、例えば、まあ、民事ですと損害賠償請求事件ですとか、うん、まあ、刑事ですと道路交通法違反被告事件とか、まあ、そういう事件の名前と当事者のお名前が書いてありますので、まあ、興味のある事件を選んで傍聴していただくことができます、うん、また裁判所の入り口に受付があるので そこでその日の開廷スケジュールを聞くこともできます。
その初めて傍聴するとしたらどんなところに注目するといいでしょうかね？
そうですね、初めて傍聴するんであればまずはシンプルな刑事事件をおすすめします。
刑事事件、
はい、うん、私が初めて裁判を傍聴したのは大学の法学部生の時だったと思うんですけど、はい、東京の裁判所に行って民事事件を傍聴したと思うんですが、さっぱりわからなかったんですよねほとんど記憶がないんですまあまあ今にして思えば民事事件はこう例えばねこう皆さんのちょっとイメージしていただけるのは、うん、こう証人尋問みたいな場面ですね、はい、ああい こうライブ感がすごくあるような場面、それ以外はほとんどこう書面を基調に進められていくので、うんうん、ただその書面も手元にはもらえない、もちろんもらえないですので、ただ傍聴するだけでは内容がわからないのは、まあ、むしろ当然かなと思います、うんうん、まあ、それに対してですね刑事事件は皆さんもイメージしやすいと思うんですけれども、こう犯罪を犯したと疑われる被告人について、うん、有罪か無罪か、有罪だとして、まあ、どのくらいの刑罰を科すのか適切かということを審理する手続きなので、法律の知識があんまりなくても分かりやすいです。
確かに。
で複雑でない事件であれば1回の裁判で審理が終わるですね、そうすると1回傍聴するだけでこう罪状認否とか証人尋問とか、うん、あと検察官の論告求刑と言われるやつですね、懲役何年を求刑しますっていう、ああいうの、あとは弁護人の弁論っていうところまでいろいろな場面を1回で見ることができます、うん、
それこそ、ね、皆さんドラマとか映画で目にしたことのあるシーンっていうことですよね、
はい、
うん、その法律の中でも子どもたちに特に関係する題材であったり子どもたちに勉強してほしいと思うような分野ってあったりしますか？
うん、一つ目はやっぱり裁判員裁判がやっぱ今はある関係で、はい、やっぱり刑事事件の分野ですね、うん、刑法刑事訴訟法といったところでしょうか。まあ、法律を勉強しているいないに関わらず今は誰でも裁判員として刑事裁判に関わる可能性がありますよね、うん、ちなみにまやさんは選ばれたらやってみたいですか、
うん、いやでも正直、ね、その人の人生がかかっていることなので、ね、複雑ですよね、うん、
そうですよね、うん、はい、
あの被告人にとっては有罪か無罪かが大きく左右しますもんね、
う
ん
う
ん、
そうなんです。ですからこう法律を勉強するっていうことももちろんなんですけれども、うん、まあ、そもそもこう悪いことをしたら警察に捕まるっていうことがどういう意味を持っているのか、また人がね人を裁くという時にどういうことに気をつけなければいけないのかということに興味と関心を持ってもらいたいなと思いますね、うん、そういう意味では裁判員裁判を傍聴する機会があれば傍聴するのはおすすめです、うん、
さあ、そして山梨県弁護士会でもお子さんに向けた取り組みをいろいろ実施されているんですよね。
そうですね、はい、山梨県弁護士会では、まあ、今夏休みですね、毎年夏休みに中学生を対象に裁判員裁判を体験してもらうイベントとして子どもロースクールを開催してます、
はい、
今年も来週8月8日に開催することになってます。残念ながら予約はちょっともういっぱいになっちゃったんですけれども、あ、はい、あのとても人気のイベントでとても勉強になると思います。それからあの主に高校生が対象なんですけれども LINE の無料相談というのも行ってます。お家のこと、お友達のこと、学校のこと、何でも相談ができます。弁護士には守秘義務といって秘密を守る義務がありますので、うん、誰にも内緒で相談できます。今年は夏休み明けに行う予定ですから弁護士会のホームページを見てくださいね、はい。それから弁護士が学校に行って授業をする出前授業という企画もやっています、うん、毎年たくさんの学校にたくさんの弁護士を送り込みまして刑事模擬裁判とかルール作り、選挙、いじめ予防などのテーマで授業をしてます。学校の先生方も ぜひご活用ください。
あのご紹介いただいた子どもロースクールや LINE の無料相談などはこのコピットークの来週以降でも改めて詳しくご紹介していきたいと思います。いや今日のお話の中でも考えさせられましたね。なんか傍聴一度も行ったことがないんですけど、その傍聴するだけでも、ね、その判決を下すっていうことの意味であったりとか、ね、自分のそのなんて言うんでしょうね、考え方が間違ってる間違ってないとかいろんなことを考えさせられそうだなということを、ね、感じたので、お子さんにも夏休みにいい経験として傍聴に行くのもいいんじゃないでしょうかね。
はい、
さあ FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今週はリスナーの皆さんからのメールの紹介とお子さんに法律や弁護士の仕事に興味を持ってもらえそうな話題について池田理恵弁護士にお話を伺いました。池田弁護士、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士のホームページからバンピーのブログにアクセスしてみてください。